Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。西宮にも名所と呼ばれるところがいくつかあるよというお話を聞きまして、西宮市立郷土資料館の課長補佐でいらっしゃる合田さんにそのお話を聞いてまいりました。今までのところは宿河の河口といいますか、西宮浜、とてもきれいな松の並木があって白い砂浜が広がっていたというお前浜と呼ばれるところですね。今もそうやってお前浜と呼んでいらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、一般の市民あんまりこう知らないですね。前浜町とか、西鳩町とかいうような町名で、あの辺はまあ海やったんやなということが伺えるぐらい、そこが昔から西宮では美しい場所として名所と呼ばれています。それから江別さんの園地、江別さんの中の西宮神社の中の池が、これが名所だと言われているというお話もお伺いします。そして3つ目には、万智谷の似て小池の北西にあります、夏木山ですね。夏木山というところがとっても綺麗なところだったということも、これはもう万葉の歌に読まれているぐらいですか、とっても綺麗ということなんですが、そういったお話を3回に続けてやってまいります。今回はどこへ連れていただけるのか、その続きをお話し聞きたいと思っております。合田さん、こんにちは。
こんにちは。
今日は名所どこですか。
今ちょっと阪神電車の音が聞こえてますが
そうですね、
名所とはなかなかね、一般的にはもう思いづらいところだと思うんですけども、今日はですね、前回の夏木山を読まれた、夏木山を読んだ歌ですね、この中にも登場します、角の松原と。
角の松原、はい、出てきましたね。
出てきましたですね、角の松原そのものはですね、もう場所わからなくなってるんですが、おそらくですね、その名残だろうというふうに思われるところですね。
ということは松がたくさんあるということですね。
その場所に参りましたです、
ということは、
こちらの場所はですね、綾羽鳥、呉羽鳥、伝承地として、伝承地ですね、として名勝地として挙げられている分なんですけども、この綾羽鳥、呉羽鳥の伝承とですね、この松並木ですかね、松林ですか、それとか非常に関わりが深いというふうに思われますので、
そうですね、
前回ご紹介した、阿賀茂湖に稲のは見せつ夏木山、角の松原、いつか見せや示さんという、その角の松原がこれに該当するかもしれないというところで、
愛する人にいつかは見せたいと思ったほど美しい場所ですから、そこへ来てるわけですね。
そういうことですね。
これは、JR 西宮駅からまっすぐ南へ下がりましたら阪神電車の高架がありますが、そこを右に曲がって、西に曲がってもうすぐ隣という感じ、小さな公園があります。
そうですね、
子供たちが遊んでいます
。松原公園、はい、
でこれのそばに垣根があって、その中に池がある。
池ありますね。
これがその池なんですか。
染め戸の池と。
染め戸の池。
いうふうに、
名前がついてる
んです。昔から呼ばれる池ですけども、 この染殿というのが、まあ、この先ほどご紹介したですね、はい、綾羽鳥、呉羽鳥と非常にまあ関係があると、
はい、
まあ、だから染殿というふうになったんだと思うんですけども、
染殿そのものが染殿町という町名に残ってますね。
なってますね。
だからやっぱりこれはもう古から知られている土地ということですね。でその染殿に関係のある、はい、あの人たちの話、
そういうことですね。もともとはですね、あの綾羽鳥、呉羽鳥がですね、はい、まあ、これあのどういう人たち、まあ、これ人の名前とは言いづらいかもしれませんが、うん、ひょっとしたら一般名詞かもしれないんですけども、
技術者ってなことで、
はいはい、綾羽鳥、呉羽鳥と言いましてですね、はい、あのまあ織物、はい、それから染め物をした、あそういうことをした人たちというふうに考えていただくといいと思うんですけども、そういう人たちがですね、はい、5世紀の頃といいますので、
5世紀
もうはるか昔です、
すごい昔ですね、はい、
古墳時代ですね
1500年ぐらい前やということ、
ね、そういうことですね。あの当時はですね、はい、朝鮮半島の国々とそれから日本列島にあった国々がですね、非常に、まあ、あの密接に関わりがあった時でありまして、はい、時には戦争しましたり、時にはですね、あの仲良くなって、手をつないでお互いの、その人材交流をしたり、あるいはその中国からの文化をですね、朝鮮半島経由で輸入したりという、非常にあの交流の深い時代があったんですけども、
日本に今ある文化もそこから入ってきたものたくさんあるわけですから、
たくさんあります。
もうそれじゃ1500年ぐらい前にそういうやり取りといいますか、行き来があったという、
そうですね、それもですね、当時のことですから今みたいな国境意識がありませんので、はい、本当にどんどんそういう技術とか文化が入ってくる、あるいは日本からも一部行ったという時代ですので、そういう時代の中で、はい、綾羽鳥、呉羽鳥、これはもう織物染め物の技術者が日本列島にやってきたという伝承がですね、これ実はあの近畿地方のあちらこちらにあるんですね。
いわば先進技術ですよね、はい、その当時としたら、
はい、
これは大和朝廷の頃という、
そういうことですね。
それは随分昔のこと、はい、だから積極的だったんですね。
あのそれでですね、国を、まあ、あの富ませると、はい、国を豊かにするというあの考えのもとでですね、隣の国よりも自分のところが強くなる必要がありますので、どんどん技術を入れてですね、高めると、生産力を高めるという時代がやっぱりあったようでありまして、その時に、まあ、技術者を招聘したということになるんですかね、
招いたというんでしょうね、
はい、ということになると思いますけども、
じゃあ来てくださいとわざわざ言いに行ってるわけですよね、
だと思います。でそういう方々のうちの、まあ、織物染め物の技術者たちが、はい、まあ、上陸した場所、はい、もしくはですね、はい、その方々がそこへ上陸して、織物を作り、それから染め物をしたという伝承がある場所ですね。でそれがまあこの、染め殿池なりですね、綾羽呉羽伝承地というこの辺り一帯ということになります。
なるほど、この場所で、これということはこの近くがもう港やったというか、
そういうことですね、あの近くに上がったということだと思います。
でしょうね、はい、江別さんの池が一番海のあの奥やったということです、入江の奥やったと、まあ、この辺はそれじゃ入江やったということかもしれませんね。そ、はいはい、でそれから広田神社の方までずっとぐりーっと回ったような入江やったんかもしれません、はいはいはあ、そこへ船がついて、
そうですね、
で技術者が降ろされて、
綾羽鳥、呉羽鳥というのは、まあ、あの先ほどから技術者と言ってますが、はい、女性だったらしいですね。
女性なん
です
ね、は
い、あの女性で3人姉妹だったうちの2人ということなんです、うん、で、その綾羽鳥、呉羽鳥がですねこの辺りに上陸して、はい、で、まあ、旗織りをするわけですけども、まず旗織りをしてですね、それを染めるときにですね、これやっぱりあの水でジャブジャブする必要がありますね。
そうそうそう、
でそのジャブジャブしたのがこの池だというふうに地元では伝承があるというところです。
染め物を洗う、染めた布を洗うための池がここやった、
そういうことですね。でその洗った染め物をですね、今度は干す必要がありますので、
干す必要ありますね、
松の木にかけて干したと、はー、いう伝承なんです。
池と松ですか。
池と松ですね。で実はですね、はい、その江戸時代ぐらいからそういう伝承が実はありまして、結構伝承としても古いんですね。あのかなり古いものでありまして、江戸時代のですね、はい、この辺のことをあの書いた地図があるんですよ。
あ、地図が、はいはい、
幕府が作ったものなんですけども、山崎通り文献延べ図、
山崎通りってどこですか。
あの西国街道のことですね。
西国街道、はい、山崎通り、山崎
通り、あのお知らせだと思うんですけども、
はいはい、
その山崎通り文献のベースという街道の地図があります。
なるほど。
でこれはあの非常に精巧に書かれた地図がありまして、場所によっては家一軒一軒まで書いた地図ですね。
そうなんですか。
でその地図にですね、はい、ちょうどこの辺りになるんですけれども、
はい、
綾羽鳥、呉羽鳥の松 というようなことを書かれた松の木の絵が描かれてるんですよ。
これは染め物を干したということですよね。
でそういう松があったという伝承がここにあって、当時はですね、江戸時代当時は、まあ、その松も多分あったんだと思います。
なるほど、
はい、でそれがやっぱり一番伝承としては古いですね、記録としては。でその後あの、まあ、染め戸の池というのも付け加わってですね、はい、一体のものとして、まあ、伝承されているということじゃないかと思います。
ね、これツムの松原と言われるぐらいですから、一本や二本の松の木じゃなくて
ではないですね、
ずらーっと連なった松の林みたいな、はい、そんな感じやった。
そんな感じです ね。ですので今のこの公園の中にはですね、松の木は直接ないんですが、はい、染戸の池の向こう側にあの、はい、実はあの北向稲神社という小さなあのお宮さんがありまして、ここにはあのいくつか松がありますね。
なるほど、
はい、それからあのその道を挟んだ北側にですね、これ、はい、天神さんが
松原神社
がありますけれども、はいはい、松原神社の中にですね、たくさん大きな松が実は植わってます。
あ、そうですか。
意外とね、普段は気がつかないんですけれども、
ね、
境内踏み込みますとですね、
クスノキは覚えありますけど、
うん、本殿拝殿のちょっと前にですね、クスノキ大きなのがあるんですが、
ありますね、
その周り見ていただきますとですね、結構大きな松があるんですよ。
なるほど、ほんまに大きな松見えますね、ああそうか、はい、それも一本や二本ちゃいますね。これたくさんありますね。
たくさんありますよね。
なるほど。ここにはツムの松原ですね。
そうです。まさにそうですね。で、まあ、ここだけでは今残ってる松ではなくだけではなくてですね、実はその昔かなり大きな松があったようでして、その松が枯れたので、
はい、
そのことを記念して、
はい、
まあ追松の日というのはですね、
石碑ですか。
石碑ですね。これあの神社の中に建てられてまして、
神社のどのあたりありますか。
あの拝殿に向かってですね、はいはい、右手になります。ですから拝殿の方に一旦行っていただいて、くるっと振り向いてですね、左の方にちょっと奥の方に進んでいただきますと、
建物があるので影になってますけど、
影になってますけど、
はい、ああなるほど、
一辺一尺のかなり立派な石碑がですね、ボンと建ってまして、追松の日と。
追松の日と書いてあるんですか。
はい、
あ
の、
なるほどな。ね、じゃあそこにあったということですね。
そうですね、
いわばね、
それぐらい大きな松があって、うん、まあ、その周りの人たちもそれを惜しんで、まあ、こういう碑を建てるというぐらいですから、
ね、どれぐらい大きかったんでしょうね。
ですね、これ高さが、これ何て書いてますかね、これ、高さ60尺ですか。
60尺、はい、ということは20メートル近くある。
かなり大きな松があったと思うんですね、はい、松で20メートルと相当なこと
だと思うんですが、相当なことですね。年輪も書いてありますね、まあ、はあ、はあ、これ年輪も何や、ほんまですかね、これ何百年。
すごい数字書いてますけどね、まあ、それはまあそれとして、それぐらいも大きな松があってですね、周りの人たちがまあその惜しんだというのがやっぱり大事でありまして、
100年以上経った松やでということはね、
そういうこう松がですね、おそらくこの辺り一体あったと思うんですね、はい、
なるほど。
今は本当にこうちょっとしか残ってないですけども、ね、でそういうこう松がたくさん残ってる一体全体がですね、はい、おそらく鶴の松原というふうに言われたんじゃないかと思いますね。
はい、あのツヌという字は、まあ、あのツノと書いたり、
ね、書いてますね、
あるいは都と勤めると書いたり、いろんな書き方があると思う、はい、ツトとは関係ないんですか。
あの関係あるというふうに言われることはありますね。あの人によってはそのツトイコールツノだという人もいるぐらいですね。
なんか僕もそんなん聞いたことあるように思いまして、はい、あのツは港、その入り口ですから、はい、まあ、まさにツトっていうのは海の入り口、この辺一帯が入江で海の際やったとしたら、ツト言うてもおかしないな。
そうですね、以前からそういうふうに言われます
ね。でその周りに松林があった、これは当たり前みたいに思います、はい、それが美しかったんですか。
そうですね、もしくはそのツトというのがですね、はい、実は後の読み方で、もともとはツヌだったというような考え方もできますね。ですので、まあ、あの港が先か、その地名が先かというのもなかなか難しいんですけども、
そうですね、
まあ、そういうふうなのをこう総合的に考えて、やはり海辺のですね、
はい、
で、ツヌですので、はい、少しこう突出したといいますかね、ツヌ状に出っ張った松林、まあ、あの天の橋立ぐらいまでいかんと思うんですけども、
はい、あんな風景、
あんな風景をですね、ちょっと思い浮かべていただきますと、
その
向こう側にあのエベスさんの入り江があってですね、
はい、
でそこの歌にあるようにその向こう側に夏木山があって、
夏木山も見える
ということですよね。
うん、そうですね、
はい、
そうすると真っ青な松の林とその前にある白浜、白砂浜、
はいはい、
がとっても美しいというのは分かります ね、
そうですね。
今やマンションとかです ね、
そうですね、
家が立ち込んでしまって、そんなのはもう想像もできないですけど、は
い、なかなか想像できないですけどね。
目つぶってこれ想像したらよろしいな、
ところがその松原神社の中にですね、一箇所で、まあ、一つだけ想像できるところがありまして、神社へ入られますと普通はですね、あの玉ぜり引いたり、
ね、
あるいはその石敷きにしたりというのが普通なんですが、です、ね、こちらはですね、その元の地面そのままをやっぱり大事にされてまして、この地面がですね、実は砂浜の砂なんですよ。
あ、そういえばこれ白っぽくて、
そうですね、
も
うい
かにも細かい砂、
いかにも砂浜ですね。
なるほどなるほど、
はい、でこれはそれこそ御影石花崗岩起源のですね、はい、おそらく宿賀が運んできた砂がそのまま溜まった状態じゃないかと思うんですけれども、こういう砂浜に松が生えてるというのをですね、うん、現代の我々に伝えてくれてるのがこの松原神社さんじゃないかと思うんです。
本当ですね、境内の砂がかすかにそれを残しているという感じ、
そういうことですね、
ですよね、はい、
で松原神社さんは天神さんですから、
はい、
天神さんは菅原道真ですね、太宰府に流されていくときに、はい、点々と寄ったところがですね、これ伝承地になって神社になったということが言われますので、それもやっぱりその海沿いということで関係ありますよね。
あ、本当ですね、
はい、
そう思って考えたら、そういうお話をずっとこうつなげていくと、まさに名称と言われても、それらしい感じがするわけです。
そうですね、おかしくないと思いますね。
そうですね、はい、なるほどね、追い松の日なんていうのもあるわけですし、それからまあ、他の夏木山でもそうでしたけど、歌に残ってるでと言われましたけど、
はいはいはいはい、
ここにもそういうものはあります。
あります、これは歌そのものだけではなくてですね、はい、歌を刻んだ句碑まで残ってると、
ま
あ、歌の句ですね、はい、
池の周りに、
池のですね、北側に、まあ、先ほど北向き稲荷神社があるというふうにお知らせしましたが、そのお稲荷さん入っていただいてですね、
お稲荷さんずっと赤い鳥居がいっぱい並んでる、
赤い鳥居これ高さ低いですから、頭当たりそうなんですけども
そうなります
けど、入っていただいてですね、はい、すぐ左手
ちょっと 広くなったところ、
そうですね、
はいはい、
すぐ左手のところにですね、はい、こうどう言いますかね、独特の形した、幅が1メートル50ぐらいのこの石が
平べったい石が立ってますね、はいはい、これですか、
はいはい、でこれが句碑でありましてですね、小沢種春という人がですね、はい、読んだ句をですね、はい、こちらに書かれてます。ちょっともう読みにくくなってるのでですね、ご紹介しておきますと、
はいはい、
千代もなお残す緑の色深き綾葉の松に染殿の池と、いうことやっぱりこれも
歌い込んであります、
ね、松と池ということでセットになってるということですね、
ちゃんと歌い込んであります、はい、で綾葉なんていう言葉も出ますし、綾葉の松に染殿の池ですか、はい、なるほどね、緑の色が深いというな、もうまさにそういう景色やったんですな。
そうですね、ですので最初に前回から引き継いでご紹介してる稲の網節という例 の、 歌ですけれども、これからですね、これも先ほどの小沢種春のものは江戸時代ですので、
あ、そうか、
もう1000年ぐらい、
ほうですね、1000
年近く経ってますよね、まあ、1000年はいかないですが、数百年経ってますけども、
そ、 そ、ね、はいはい、
それぐらい経ってもなおやはり読み込まれているということになりますの で、
あ、そうですね、
まあ、名称地の資格は十分ですね。
なるほど、
は
い、歴史的に、認められる名称ということで思っておいた方がいいです ね、はい、
そうですね、
ここを名称と、実感しようと思うと、はい、今のお話を聞いて、そして目をつぶって想像しないと、いわゆる美しい景色というのではないので、
はい、
まあ、この池そのものは緑に囲まれた綺麗な池です、周りの景色ということで言いますと夏木山も見えませんし、
そうですね、
そういう場所になってしまっている、はい、なるほどね、
まあ、ただ池なり、あるいは松なり、
はい、
あるいはその神社さんなりがですね、本当にこう小さな面積にしても残っているのはこれ大事でありまして、
そうです、
ね、これがなくなりますと、もしなくなることがありましたらですね、例えばこの綾葉鳥、呉葉鳥伝承地というその名称そのものを伝える実物がなくなるということになりますの で、
そうです、ね、
それはやっぱり非常に悲しい、
それはそうですね、ね、
ですので今は本当にこういう正面積に押し込められてるんですけども、これをやっぱり大事にしていくというのはやっぱり大事かなというふうに思いますね、
今日現在でもこの周りで工事が進んでいて、また新しいマンションが建つんやろうなというような、そんな感じ、見えますけども、まさにだんだんそういうふうに都市化が進んでいってしまえば、こういうものってなくなされる可能性もあるわけで、まあ 残していこうと思うと守ることを意識的にやらないとダメという、はい、
そうですね、
ありますね、
なかなか難しいんですけども、一つだけこういう、まあ、いわゆる文化財とかですね、はい、そういうものを守る方法がありまして、はい、近くに住んでいる人がですね、愛着を持つしかないんですね。
なる
で、愛着を持つにはどうすればいいかというと、足しげく通っていただく、
はい、そういうこと、
ね、いうことになりますね。
名前だけは聞いてるけどな、染め殿って言われる方、いっぺんこの染め殿池を実際に見に来ていただいて、
はい、
その時に追松の日なども見ていただくとか、
ちょっと探していただかなきゃいけませんけど、ね
ですね、はい、それから句碑も探していただいたらすぐ分かりますから、そういうものを目の当たりにすると、あ、これ何百年前からあんねんなとか、そういうことを思われるでしょう、はい、でまた来られた時に同じようなことを思っていただく、まあ、だんだんそういうことが度重なるにつれて、これは潰したあかんもんやという気持ちになってきたという、はい、そういうことですね。
好きになるということですね、でこう何度か通ってきていただきますとですね、先ほどご紹介したもの以外にも、
はい、
それに関連する地名ですとか、
はいはいはい、
あるいはその橋の名前ですとかね、そういうものにやっぱり歴史性があるものがたくさん残っているのが分かってくるんです ね、
そ、 ですね、
それがやっぱり一番大事なところですね。
で、
例えばですね、
はい、
この、染戸の池から少し西の方に行きますとですね、
はい、
角の橋というのがあるんですね。
今
でもちゃんとそういう、こう親柱に刻まれてまして、ここから少し西へ行って、43号線に向かって下がったところなんですけども、
はい、
角の橋というのがありましてです
ね、角の橋ね、
はい、角の橋と書くんですけどね、これ今でも残ってるのがすごいなと思うんですよ、はい、でこの角の橋というのは、
はい、
もうそれこそ江戸時代からですね、中国街道は最初からずっと西に来て、西の目の町に入る手前の橋がですね、はい、必ずこれ角の橋というふうに書かれてるんですね。今はちょっと場所はずれてるんですけれども、そういう橋がですね、道路を作るときにも道路を付け替えるときにもこう、ちゃんと捨てられることなく守ってこられるというのは、やっぱりそういう歴史性があるからということになりますね。
角、ね、そのものは町名にも残ってませんし、むしろ津とか、
はい、
今津とかいうふうな町名になってますけれど、昔は角と呼ばれていたと、はい、明らかにこの和歌の中に、万葉集の中にはそういう地名が出てきている。 で、ね、それがそのまんま千何百年も超えた今でも橋の欄干に書いてある、
書いてあるということですね。これはすごいことだと思
います。すごいことですね、
はい、そういうところも含めて、やっぱりこの綾葉プレハの伝承地はですね、その松原がこの辺にあって、浜田だったというののこう名称地の一つに、まあ取り込んでもいいかなと思いますけどね。
それはもうそうしとかないといけないと思います。町名の話ちょっと、させていただきますが、はい、津と綾葉町、津と呉葉町、
そうですね、
これが綾葉鳥、呉葉鳥と、
そうですね、
もうそのまんま、
そのままですね、ですので、ここに伝承地があるので、
でね、
じゃあ、新しく つける町名はその、綾葉町、呉葉町にしようと、いうことでつけられたんだと思います。
でしょうね、
はい、
そして池がある染め殿が染め殿町と、町と
これ、本当にこう美しい町名ですよね。
本当いいですね、これだけでも美しいなと思いますね。
はい、
あとは実は池田に、
はい、
そうなんです、呉葉町っていうところがあったりするでしょ。
あります
、あそこにもその綾葉鳥、呉葉鳥の伝承があります、あるでしょ、これって何か関係あるんかな、
もうこれどちらが本家とかいう形でですね、
はい、
池田 その愛好家の方から
、
クレームではないんですけども、私のところに連絡がありまして、どっちが本物なんだということで、よくお電話いただくんです。毎年1回ぐらい電話いただくんですけども、ね、もうどちらも本物でしょうということ で、
ね、
お答えしておきますんですけども、
は
あ、まあ、池田の方はですね、
はい、
なんせ服部神社がありますので、
これ
はちょっと弱いかなと。
そうです、ね、
全国にある服部神社はですね、例の綾葉鳥、呉葉鳥の服部から来てますので、渡来神系の方々をお祭りした神社ということで、
まあ、
有名な神社なんですけども、
西
の目のこちらはですね、ちょっと服部神社がないので、その分弱いんですが、ただあちらはですね、浜遠いですから、
そうです、
こちらは浜すぐそこですので、
これはね、
はい、
大田さん、
はい、
西の宮の浜に上陸なさって、ここで一仕事されて、それから最後街道を通って池田行かれたと、
おそらくそうだと思います。
これでええやないですか、
それで両方万々歳ですので
ね、はい、我々、まあ、これから、子孫にそういうことを伝承していくわけですけれど、やっぱりこう西宮に あの浜に上がられて、ここで、そういうことをされた。そのためにこう染殿という池があり、はい、大きな松があったという、石碑が残っているということを伝えていきたいものだと思いますね。ここも、名所、西宮の名所、第4番目、まあ、ご紹介順番はあれですけれど、4回目にその名所、アイハトリ・クレイハトリの伝承地というのを、はい、これは兵庫県がだいぶ前から認めてる。
実は大正12年ですね、はい、兵庫県がアイハトリ・クレイハトリ伝承地、まあ松とそれから池ということでですね、はは、史跡というふうにしてはるんですね。
もうなんか石碑まで
建てます。
これもだいぶ前から、
ただ大正12年で旧の法律に基づいてますんで、はい、まあ、今はちょっと兵庫県はこれに直接関与してないと思うんですけども、その頃もやっぱりそういう、こう言い伝えがですね、ここにこう深くあるということはないかと思います。
大正12年といえばもう100年近くになりますけど、はい、 そんな頃から、はい、まあ、ここは名所として、県が認め、みんなが愛してきた場所ということになっているわけですね。はい、そういうことですね。まあ、都市化が進む中でだんだんこう忘れられがちになるような場所でしょうけど、改めて名所として、皆さんにご紹介をし、ぜひとも守ってほしい場所ということを今日はお伝えしました。その他にもまだまだ、
まだまだあります。
どんなところがありますか。
都合7カ所ですので、
ああ、そうか。
まだですね、はいはい、今まで行ってないところで行きますと、もうすべてこう山地の方に今度はなっていきます。
今度は山の方で。
はい。はい、残ってるものがですね、兜山。これもうダメ。兜山なんですが、
今更という感じしますけど、ね、やっぱり当たり前入ってたわけです、
ね。そうですよね。これはもう市民でしたら誰でも親しんでる。でね、まあ、そういう意味からも名称ですね。
これはもう形もいいし、緑がいっぱいだしということで。
はい、そこから蓬莱橋ですね。
これね、はい、蓬莱橋というのは我々もよう知ってるし何遍も行ったことあるところですけれど、ひょっとしたら最近忘れられてるのかな。
そうです、バンタキトンネルできてからちょっと遠遠くなったかもしれませんですね。
足がちょっとあそこからは遠のいてるから、はい、だけど非常に変わった景色。
そうですね、一度見ると本当にこう足を止めますよ ね。本当にびっくりしますけども。
で、あそこは有馬の温泉に行くためには通らねばならない場所だった
と、秀吉が通ったというふうによく言われる場所ですけども、ね、まあ、そういう場所ですね。
それが名称になっている、はいはい。
それからもう一つ武田温泉、
はい、武田温泉、はい、これもまたという感じが。
でもまあ考えてみますとね、はい、渓谷美があって、ね、温泉、山勝の温泉というと西宮市内では今あちらだけですので。
そうですね、
はい、実は私武田温泉のファンなんです。
あ、お好きなんですね、はい。じゃあこれから順番にですね、また回を重ねてきましたが、蓬莱橋や兜山や武田温泉、それぞれについてのご紹介をまたご一緒させていただきますので、
ぜひぜひよろしくお願いしたいと思います。
お話を聞かせていただきたいと思います。はい、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は西宮の名所、4番目としまして、アイハトリ・クレイハトリの伝承地、これは松原町にあります。天神さんのすぐそばですね。天神さんのすぐそばに小さな池がありますので、行ってみてください。看板立ってますから、看板に説明文やらありますので、それもご覧いただいたら昔のことよく分かるんじゃないかと思いますが、それに、先ほどご紹介の小沢谷春さんの不比、歌が取り込まれた石碑もありますし、それから昔ここにすごい松があったんやという追松の碑というのもあります。この松と池とはアイハトリ・クレイハトリの、伝承にとっても縁の深いお話ですので、それらがこの石碑で残っているというあたりもご覧いただけたらと思います。歴史と文化の三分地、今日も、太田さんのお相手前田豊で進めさせていただきました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。